はい、もしもし、東京ポッド許可局牧田スポーツですが。
お電話ありがとうございます。東京ポッド許可局、プチカシマです。
あ、もしもし、東京ポッド許可局のサンキュー達夫です。いつもお世話になっております。
東京ポッド許可局、
こちらは東京の外れにある事務所、東京ポッド許可局です。暇を持て余した局員たちは今日もおしゃべりが止まりません。さあ、どんな話が飛び出すのでしょうか。ちょっと覗いてみましょう。
年も明けたことだしさ、うん、新しい技術の話しよう。
新しい技術？
新しいっていうか、自分でちょっとびっくりした技術みたいな。
進歩しないとね、この番組、ね、
そうだよ、
新しくしよう、う
ん、新しい番組。
すぐ40年前いっちゃうから、う
ん、って言っといて俺なんなんだけど、うん、ビートルズすげえな。
古いわ。何、どういうこと？
ビートルズ
っていうか、ジョン・レノンさんいたでしょ、
ジョン・レノン
亡くなっちゃったけど、
みんな知ってるよ。
40年以上前に亡くなっちゃったけど、
もう40年以上前の話だよ、う
ん、亡くなっちゃったけど、うんうん、ジョン・レノンさんのハッピークリスマスっていう曲あるじゃないですか。そうです、そうです、クリスマスね、うん、あれでしょ、小野陽子さんと一緒に歌ってるやつなんですけど、うん、あれもうクリスマスシーズン必ず流れるじゃないですか、
はいはいはいは
い、いい曲じゃないですか、うん、俺あの曲転調してると知らなかったんですよ。
転調、
転調っていうのは、うん、キーがこう途中で変わるっていうことなんですよ。
うん、知ってる、ね、知ってる、
わかるでしょ、うん、変わってると思ったあの曲。
いや全然意識してないね、それ。
だから一曲の中で、あ、なんかちょっと変わったみたいなことの気分にな、あの曲聴いて、うん、なったこと多分ないと思うんですよ、ほとんどの人は。うん、あ、音楽、あとすごいジョン・レノン研究されてる方だったらもちろん知ってる、うん、当然のことだと思うんですけど、僕も割と音楽ちゃんと聴く方ですよ、うん、分析もします、うん、そういう仕事もしてます、うん、だけどあの曲は割とノーカードっていうか、全然俺あのそんなに関心があったわけじゃないですよ。
まあ古典的名作みたいな、
そうそうそう、でいつも流れるから、はい、で分析はしたことなかったです。ところがちょうどだからね、去年のやっぱクリスマスシーズンちょっと手前に、うん、ちょっとあの仕事の合間、うん、自分の仕事部屋でギターポローンなんていうのは、うん、そうだ、ハッピークリスマスちょっとどんな感じかな、なんてことで、うん、俺何気なく聴き始めたら、うん、あ、この曲ってここで変わってんのかってことが分かった。
どこどこ
どこって言って分かる、
うん、分かんない
キーが A だったのが、うん、急にキーが D に変わってるんですよ。でそのあの
すごいこと、
いやすごいっていうか、あまりにも何気ないから、
あ、自然なんだ。
自然なんですよ、うん、だからね、なんか俺とっさに思ったのは、ダウンタウンの番組に出てる博多大吉さんが、うん、そのコメンテーターっていうか、うん、ひな壇側にいたと思ったら、うんうん、いつの間にか大吉さんの番組に変わっちゃったみたいな、
うん、
ナチュラルに自然に変わってるぐらいのことなんです、う
ん、いやもう例えが全然わからない
急に番組が変わっちゃったみたいな。
大吉先生がすごいってことですか。
それ大吉先生すごいんですよ、ね、うん、
ビートル、で例えられるってことでしょ。
そうです、そうです、
ほう
って俺には思えたのね、
うん、
すげえな、ジョン・レノンって。いやいや、いいよ。
じゃあ花丸さんが、うん、小野陽子みたいな感
じ。ある種そうかもしれませんよ。
花丸さんは小野陽子だったの。
そう、だから朝一は、うん、ジョン&陽子の番組、う
ん、朝からそれなん
だ、うん、そうそうそうそう、
ハッピークリスマス、
ハッピークリスマス、
毎日ハッピークリスマス。
そうなんですよ、
こういう新しい提言だよね、
うん、そう。だからこれはあまりにも自然すぎて、いやだからそれは 番組に強引に今例えたからだけど、
わかりやすい。でも俺逆にわかりやすい、それ
ね、うん、番組に例えたらなんだけど、そんなことありえないって思うかもしれないけど、うん、これ音楽的にちゃんと理屈でもって説明は一応できるんです、うん、できるんですが、うん、それすると多分1時間いただかないとできないんで、うん、はしょりますけど、うん、あ、そういう仕組みでこうやって変えてたんだっていうことが結構分かって、うんうん、でこれ見よがしの転調の曲ってやっぱり日本のポップスって多いんです、うんうん、今もう現代それが当たり前になっちゃってるんです。もうなんか急に世界がガンと変わっちゃったりとかするってことが結構多いんですよ、うん、でそれに慣れすぎちゃってるから、そういういっぱいそれをテクニックを手数と言いましょうか、うん、手数が多くないとやっぱりジャパニーズポップスって結構リスナーもね、うん、満足しない。
大木先生で変換してるんですけど、確かにそういう凄さあるね、うん、
でスッと変えてるっていうことが、うん、ああなるほどなと思って、これ1個だけでこんなに、
うん、
ああ
ちゃんと効果的で、しかもそんなに劇的に変わってるっていう感じもさせずにやる、その大吉さんってすげえな、
大吉さんすげえって話でしょ結局
すごいな。
だから最初聞き手かと思ってて、はい、ずっと見てたら、うん、なんか次第に大吉さんがすごい喋っててすげえ面白い感じになってるみたいな感じですか。
ああでもそうか、そういうことです。
おすごいな。
でもそれ MC とかの人がいたらですよ、うん、例えば10年ぐらいは大吉先生、うんうんうん、心強いよね。
そうです、
自分のそのなんていうのかな、
そうなん
ヘッドコーチ役で置いとごめんね、また野球で、うん、
もう野球で例えば卒業したのかと思ってたんです
か。大吉先生とか置いとくと、うん、その座組は強くなるよね。
強くなるよ、
強くなる。
で一緒に上がっていくっていう。
確かに、
うん、で音楽的なことで言うと、うん、大吉さん行動みたいなものってあるんです、
う
ん
う
ん
う
ん、実は、
う
ん、それを大吉さんというならば、
うんうん、
で、うん、そういうのはサブドミナントっていう役柄があるんです、あのコード進行の中で、うん、サブドミナント、そういうのが、例えば最近だとキリン川島くんとか、
うん、
要するに、
うん、
どこに置いてもできるじゃないですか、
うん、
メインも、
うん、
メインもできるしサブもできるし、うん、裏回しができるっていうことでいうと、あ、なるほどなって、こういう役割があって、そうか、音楽的な世界を回れば世の中というかバラエティとか社会ってこういうサブドミナント的な役割の人がいることで大事なんだなって改めてジョン・レノンのハッピークリスマスを通して知りました。
なるほど、よく最後までありがとうございます。
すごいな、
すごい
生きた、
生きた、
言い切りました。
分かった分かった、なんか俺すげえ分かったよ、なんか
すごいなー
と
してね、
分かったか
しら、
はい、
ちょっといい頃の藤波にも似てるよね。
あ、確かに、うん、あれ藤波ってサブドミナント、
ちょっといい頃の藤波ってどんな感じなんですか、
うんうん、相手の良さをこう戦った相手が全部スターになってくる、うん、
あーなるほど、
輝かせるわけでしょ、うんね、でもメインも貼れるし、
うん
ね、
そうです
で、マスクがいいから、
うん、いいよ、
うんうんね、うん、
本当にその理解でいいのかな。
いいです
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 いいですいいです
いいですいいです、う
ん、よかった、
はい、
いいです、
うん、じゃあでもいい、だから新しい技術、これがすごいってね、
うん、なるほど、
牧田さんいい
よ、すごいよ、うん、だってそのでいつの間にか大吉さんの番組になってたら最終的に結果発表みたいな感じの浜ちゃん出てきて、またダウンタウンの番組にまた戻るんだよ、
う
ん、
いやそれすごいわ、
すごいだろハッピークリスマスってそういう曲なんだよ、
へぇ、なるほど、
すごい曲だな、なんてことを思いました。
いや趣旨に合ってるのかどうかわかんない、
いいですよ、
お願いしますよ、
うんう
ん、あの加湿もできる空気清浄機すごくない？
あ、それすごい、
いいとこ、
水ですホテルとかに置かれる、
うん、いいとこ持って
る、加湿もできる、
いや最初空気清浄機、まあ、このご時世だからね、
うん、
あの地方行ったりとかするとビジネスホテルに必ずあるじゃないですか、
うんうん、
あれに加湿器がついてるって超
便利。俺ねずっとそのニコイチ考えてたんですよ出ねえかな
あ、
ねえかなって思ってたの。
必ずね、やっぱビジネスホテル行くとね、うん、喉痛めたくないし、
うんうん、
ちょっと加湿器いつも借りてたけど、
うん、そういうオールインワンでしょ。
オールインワン、
いいよねあれね、
なかなかなかったんだ、あるようで、
うん、
そうなんだよね、
加湿器兼ね、
あれちょっと感動した。
それ何、購入したんですか。
購入した。
へー、いいじゃない、いいじゃないですか。
加湿器もできるんだ、
うん、
ほ
ー、いいね、加湿大事だよ、
空気清浄
画質大事だよね、
うん
うん
う
ん、
こういう感じでいいも
ん、ね、新しい技術だろ、
いいんだ、新しい
技術、自分が感動した技術なんだからいいじゃん、うん、
いやそんなんでもいいよ、
いいんだよ、
う
ん、
別に、あと俺全然ビートルズだというかジョン・レノンの新しくねえし、
うん、まあ気づいたってことだね、
気づいた、うん、こんな技術だったのかみたいなこととかがあればな、
うん、最新で言うと、うん、まあ、バスケットの話申し訳ないですけど、
あ、
気
づいた、
前ね、カリーがヤバイ論っていうの話しましたけど、
はいはいはいはい、
ステフィン・カリーっていうね、
は
い、今ちょうど30代32から33ぐらいになる、
油が乗り切ってる、
うん、油もう全盛
期、油が乗り切ってるっていうのもちょっと親父やら
ない、うん、そうですね、
ね、
全盛期なんですよ、で去年は得点王にもなったんですけど、
うん、
まあ、スリーポイントシュート製造機ですよ、
ね、それは達夫から聞いて、俺は実は、
うん、
動画を見ました、
うん、ありがとう、うん、何の動画、
いやなんかバンバンバンバン入
れてる、あ、カリーの動画、
変なところからバンバンバンバン入れて
る、うん、そうそうそうそう、変なところから、
あと彼は意外とドリブルもうまい、
うん、
そうっすね、プロですからね、
うん、あとパスもちゃんとできる、
パスもできる、
うんうん、
そうなの、だからあのハンドリングっていって、
うん、
あのボールを ついたり触ったりする技術がまずすごいわけ、
は
あ、でその練習の動画とかもアップしてる、は
あ、
あるんだけど、
うん、
ものすごいのよ、もう両手でボールをもうついたりとか、その間にテニスボールをこうお手玉したりとか、そういう練習を毎日してるわけ、
はあ、
でちょうどね、うん、多分今の時期、
うん、
いやもうこれ、はい、放送されてる時は、
うん、
もう記録抜いてると思うんだけど、
あらほう、
あの歴代の選手の中で一番スリーポイント決めた人になってると思うんですよね、
うん、
年明けた1
月、何ポイントもらえるの、
いや、別にポイントはスリーポイント、う
ん、いや、なんか褒めてあげてな、
うん、クーポン、
クーポン、
クーポン、クーポンで手打っていい、よくポイント貯めたねっつって、
うんうん、だからそのスリーポイントをシュートを打つ技術もあるの、
うん、
だから普通に昔だったらスリーポイントシュートライン際に立ってパスもらってシュートを打つっていうのが伝統的、うん、そう、ラリーバードとかもそう、う
ん、クリス・マリン、
クリス・マリンもそう、うん、
ジョン・ストクトン、
ストクトンも、うん、ストクトンは違う、ちょっとパス、うん、パスだね、うん、ストクトンはパスだけど、うん、シュートもうまいけど、
うんうん、
で、レイ・アレンっていう選手がレジ・ミラーとか、うん、そういう、バードとかよりもたくさん決めてるわけよ、
うん、あのもうあれだ、イチローのあら、うん、抜いた人、
うん、
が頑張ってた、
うん、
そういうあれでしょ、昔の人、うん、
ピートローズみたいな、
もっと違う違う、もっとなんかやった、イチローが1年間で200何十本も打った時、うん、
ああ242本とか
記録持ってた人いたじゃん、
う
ん、
そうそうそう、
それみたいなので昔の人にいたわけだ、
そういうこと、そういうこと、
記録を落ちた、
まあレイアレン最近の人なんですからね、
あ、そう
そうそうそうそう、うん、だからそのラリーバードとかレジミラーの後に出てきたスリーポイントお化けがいたわけ、
あ、そうなんだ、
そう、
そんな時に、
まあ、その人はね1年間で269本決めたのね、
あ、すごいじゃん、
でもカリー402本決めてるから1年間
ちょっと違うね、
もう全然違うでしょ、桁が、
うん、
はぁ402本、
だから100本以上更新しちゃったの1年間だけでね、
早やね
ー、でやっぱそれはあのプルアップ3っていう技術があって、うん、普通やっぱシュートってパスもらって打つじゃん、
うん、
カリードリブル上手いじゃん、
うん、
だからドリブルついて空いたところに自分で行ってそこからもう自分で打っちゃうの、
へ
ー、であのボールをついてるところからも持ち上げて打つから結構難しい技術なんだけど、
うん
うんうん、まずこれがすごくうまい、
うん、
だからまあ自分で運べて打てたら最強じゃん、
それ師匠誰なの、
うん、師匠とか
どういう流れだ、
固定制度とか
突然出てくるの、そういうのって、
まあでもカリーに関しては突然変異だけど、お父さんが一応デルカリーっていうシューターだったのよ、
なるほど、
あ、やっぱそう、
だから師匠って言ったらまあお父さんになるのか分かんないけど、
突然出てくるわけ、そういう、
うん、突然出てくる、
東八郎、
うん、だからそういうのに別に還元しなくていいと思うんです、
ね
うん、
出てき た,、ね、出てきた、
うん、東さん、
うんうん、
まあそうかもしれないけど、うん、もうそうじゃねえとも言えねえし、何のトラップなんだろ
う、そうじゃねえって言えない、
そうじゃねえって言えないじゃん、
ちょっと踏みとどまって、うん、
踏みとどまって俺ブレーキかけたら そこはストップしたけど何とも言えないから、
そうい
やちょっと待って、
うん、今何ポイントなの、
何ポイントとかじゃないの、
うん、バスケが、うん、どのように変わったら、そのカリーが登場してきたことによって、前はコートの、まあ、リング下みたいなところまで行ってさ、
うん、
ダゴーンって決めたりとかするっていうのが、
うん、一番確実なシュートは
それが一番花形じゃないですか、
うんうん
ね、
う
ん、俺だってそんないっぱい見てきたよ、いま、うん、だに俺動画見てるわ、
うん、まあでもオリンピック見てもらって分かったと思うんですけど、あの今スリーポイント入れゲームになってますね、
どんどんどんどん遠くから、
どんどんどんどん遠くから
入れることになっちゃってる、
うん、そうで、そうなるとディフェンスが外出てこなきゃいけないから中がやっぱ開くわけです
、おお、そしたらじゃあ中に行ったやつと
かまた入れられる、でもただでかいやつだと遅いから、
うん、
走れるでかいやつ、
はあ、
あとそのでかいやつもスリーポイント打てた方がいいっていう感じ、
全員がもう打てないと、うん、
まあ、だからまずはスリーポイント
全員が打てないとダメなの、
そうそう、
みんなでかいのがあれだよ、うんうん、リング下でなかなか動かないのいたよ昔は、
う
ん、
そうなのよ、あのユーイングみたいなやつでしょ、
そうそうそう、う
ん、まあオラジュアンっていうのもね技術革新したんだけど、
オラジュアンでしょ、そうそうそう、俺それぐらいは知ってんだよ、
うんうん、だけど今はもうずっと全然違う競技になってるから、
あ、もう違う競技になっちゃった
んだ、でさらにステップバック3っていう打ち方があって、うん、あの一回中に入ろうとして相手が下がった時に、うん、もう床を蹴って後ろに下がるっていうめちゃくちゃ難しい技術があるのこれ、
それジョーダンやってたじゃん、
ジョーダンはねフェイダーウェイですね、
ちょっと後ろにこう後ろにジャンプしながら打って、う
ん、だそれフェイダーウェイだっつって、
で俺それ何が変わんねえんだよ、
うん、なんで怒ってんの、
なんで
怒ってんの、
うん、俺は今ジョーダン見てんだから今見てるよ俺は、
以上です、じゃあ、
うん、じゃあ、ね、じゃあ、じゃあ、それと何が違うのか説明しなさいよ、
ジョーダンは飛びながら下がってるわけ、
うん、ほうほうほうほう、
だけどステップバック3は相手がまず下がってから、
うん、
自分も後ろに下がるから、うん、あのどう考えても追いつかない、
は
あ、
だからジョーダンのも、まあ、基本的にブロック不可能だけど、
うん、
小さい選手でも打てる可能性があるっていうのは、うん、ジョーダンほどの跳躍力がなくてもステップバック3だったら可能なわけ、うん、だから、うん、今までのデータでいくとね、あの3ポイントってレイ・アレンが今まであの1300試合で一番決めてるの、2973本、1300試合、
うん、トータルね、
トータル1300試合で、うん、はいはい、3000本近く入れてる。
へ
ー、カリーは、うん、787 7試合
でも到達しちゃってんの。
そうだから半分半分とは言わないけど、ね、もう約 60% ぐらいで決めちゃってるの、うん、試合数だからもう全然次元が違うじゃん、うん、
でも果てしないじゃんこの今後その記録の更新。
いやもうだから歴史的選手ですよこの時点でもすでに歴史確定なんだね。だからそれはやっぱ技術、う
んうん、新しい技術
な。新しい技術
はあ、
うん、これちょっと感動しました。
そうですか、うん見てみよう。でも俺辰巳に勧められたカリーも途中から俺ジョーダンとかマジック・ジョンソンになっちゃったんだ
よ。まあ思い出に浸りたいんでしょ。
そっちに行っちゃうんだよな。
いいです別に。はい、うん。鹿島さんはどうでしょう。
新しい技術でしょ、はい、感動したやつでしょ。最近で言うと餃子の王将のニンニク激増し餃子っていうのが、うん、
まだ食べてない。
あれびっくりするよ昨日も食べちゃったの、
う
ん、
あそう
感動するんだよね。だってあれ東大元暮らしじゃないですか。
ニンニクを
増やす。ニンニクが増えてるんですよ。
逆にってことですよね。
中だよね。
中の中量が増えてるんです。はい。
うん、ああ増えてるんだ。
だからこれ初めて食べてこの間も前行ったかな。だからちょっとコーヒー、うん、外飲み行ったんですけど、うん、どうしてもそれに引きずられて、うん、最終的にニンニク激増し餃子とビール飲んで帰ってきちゃって。であと。あのジャストサイズっていうのがあるんですよね。一品料理が例えばニラレバとか野菜炒めとか、うんまあ、500円ぐらいでしましょうよ、うんうんうん、それよりちょっと小ぶりのやつ、
あ、はいはいはい、
300円ぐらいで売ってる、うん、だからこの間家族連れてたんですけど、うん、いろいろ食べたい
じゃん。無限食っちゃう、
うん、いろんなものだからラーメンだってジャストサイズあるんですよ、うんうん、だもう3人で飲んで食べて6000円ぐらいしたよ。さんざ食べて
なかなかよ、
うん感動しましたね。
でもいいね、もう夢のようなあれにしちゃうわけだ。テーブルをね、いろんなもの、
はい
う
んね、そんなにうちアホみたいに食べないんですけど。
食べ過ぎない感じがいいよね。
食べ過ぎただから。
うん、食べ過ぎた。
食べ過ぎて、うん、でも満足でしたね、うんうん。あれすごいですよ。
すごい。
あそうです
。今ありそうでなかったもんね。
確かにニンニク激増しって。
へえ、ちょっとやってみね。
そういう注文なの。ニンニク激増しにしてくださいっていう。
いや、そのあるんです。
あ、メニューにある。
だから普通の餃子もあって、うん、ニンニク激増し餃子っていうのがあって、たか6個で高らか300円ぐらいだよ。
うーん、安い。
いいね。
うまい。これぜひ食べてほしい。
いいね、
うん。ちょっとごめんね、そのバスケの交渉の話から。
いやいや、すみません。
いや、いいじゃないですか。
こちらこそ。
餃子の王将の、うん、まあ同じ王将だからいいか。
うん、いや、同じじゃないよ、うん。うん、全然同じじゃないけどね。何が王将。
まあ同じいいよ、
うん、キングの話でね。
ほんとあれずっと食べてられるね。
うん、うん、そうなの。あとね、うん、最近のね広告でね俺はね、はい、あのワンピースの主人公
構えちゃうぞ
ね、
う
ん、あの
腕が伸びるやつだ。
そうそう、よく言ってるセリフあるの知ってる。
え、
宣言みたいな。
これはうん、俺たちが守る世界だべ。
そんな田舎者設定なん
ですみたいな。だから絶対都会っ子じゃねえもん、麦わら。
まあそうなんだけど、うんうんうん、でもそれに近い有名なセリフはあるの、なんとなくわかんない。
わかんない、全然わかんない。
なんだろう。
海賊王にっていうやつ。
海賊王、
うん、
海賊王に
もうそこからなの、うん、海賊王に俺はなるって言ってる。
へ
え、知らないか、うん、ごめん。
キュータが300勝、うん、取るって。
でそれはすごいわ
言ってた、
うん、うん、それすごい、
それみたいな、すごい、うん、300章だよ、
うん、
で俺はね、
うん、
それ
ワンピアの4分の3だよね、うん、
ワンピース公文と呼んでるわけ。
うん、うん、
ワンピース公文、
海賊王に俺はなるっていう。
ああ、
うんうん、やっぱああ変な文じゃん。
あ、俺は海賊王になる
が普通じゃん。いや、もっと言うと、うん、海賊王になりますとか、俺はいらないのよ。
あ、
日本語ならばね、まあ主語いらないから、スタップ細胞ありますみたいな感じのさ、
海賊王になる、うん、俺が、
うん、
うんうんうんうん、
めんどくせえなこれな。
め
ん
どくさいでしょ、
うん、
だから俺は海賊王になる、まあせめて自分を入れるんだったらまあそうかなと、
うんうん、
だけど海賊王に俺はなる構文ってなんか結構うまいことできてて、
うん、
まず海賊王が前傾化するんだよね。俺はの前に来るから
海賊王が強い
よ。そうそう、強いよね。何になるっていう、うん、そっちの方にスポットが当たると、うんうんうん、七五調になってんのよ。
海賊王に七つ、
うん、
俺は
なる、
うん、あ、うん、七五
七五
でしょ。だ
から音が結構揃ってるから、うん、その俺はワンピース構文って呼んでるんだけど、
へ
それのなんか亜種じゃないけど、
うん、
割とこう その構文的な感じのキャッチコピーがある広告を見つけたのね、うん、それがなんか不思議な違和感があって、遠い国の女の子の私は親になりましたっていう、
ああコピーあるね、
そうキャッチコピーあるでしょ、あるあるある、よく海外のその女の子とか男の子のその里親みたいになる制度のキャッチコピーというかコピーが遠い国の女の子の私は親になりました、もやーっとするわけ、でもこれなんかこの違和感ってなんだろうと思ったらワンピース構文なんだよね、
遠い国の強い前に出てると
だ、普通は私は遠い国の女の子の親になりましたなんだよ、
はいはいはい、
ただこれちょっと一個ひねってあるのは、遠い国の女の子の親に私はなりましたじゃないのよ、
遠い国の女の子の
親に私はなりました、うん、ワンピース構文だとそうならなきゃいけないわけ、うんうんうんうん、だけど遠い国の女の子の私は親になりましたなんだよ、だからこれでも読みようによったら私が遠い国の女の子になるじゃん、
だから途中であれそういうことかってちょっと一回
だからわざと
考えなくても
そうそう、だからわざとなんだよ、
わざと印象深くさせるためってこと、
うん、印象深くというか違和感、
うん、
違和感で引っか
かりコピーだからね、
そうそうそう、
引っかかりをね、うん、持たす、
だから僕これ学生が帰ってきたら確実に直すやつなんですよ、あ、その私が遠い国の女の子の可能性があるから、うん、このさその可能性は消さなきゃいけないので、遠い国の女の子の親に私はなりましたじゃないとダメですよ、
うんうん、
でもそうじゃないのね、遠い国の女の子の私は親になりましたなんだよね、これ誰もチェックしなかったってことはわざとなんだな、
わざとな
ん
だ、わざとですよ、だからそういうことで言うともう今ね日本はめちゃめちゃになってる、う
ん、いかんですな
急に
いかんですな
急に、うん、嘘でしょ、すごい老害チャンネル、
カツを入れていかないと、
カツ、日本語めちゃくちゃになってる、
日本語めちゃくちゃになってますな、
うん、昔からだけど、
あれ知ってる、うん、フェルメールの絵って知ってる？
フェルメールの絵知ってる、
この間、うん、その王将行く前に立ち読みした本でね、うん、僕ただ見ただけなんだけど、うん、なんか隠された絵があるんでしょあれ、
あの修復してた
なんか X 線かなんかで
しょ、はいはい、昔のね、
と思って俺、うんうん、でもお腹空いたからすぐ王将行ったんだけど、うん、だから今年は俺ちょっと美術館とか行きてえなと
思って、あ、いいじゃない、そういうのはね、
だってX 線で調査したらかあの絵が消されてたんだよ、背景の
背景のね、
うんうん、こんな俺大好物じゃ、なんで今まで触れてなかったんだろうと思って、ね、本屋でずっと立ち読みしたの、でもまあ食いったけどさ、
ニンニクにね、うん、
ちょっとこれ今年攻めたいね、
なんかいいじゃん、
美術館巡りとかしたい、これ
やりたいね、
こんなもうなんかこう野じ馬精神というか、うん、いろいろメッセージ暗喩とかあるんでしょ、うん、あれなんか
そうね、
うんうん、ちょっと今年は攻めようかな、う
ん、いいんじゃないですか、
なるほど、うん、フェルメール、
うん、あのね日本語のやつで言うとね、うん、J-POP、うん、例えばあいみょんのやつ、
うん、
マリーゴールドって歌あるでしょ、
うん、
あれ、ね、変なとこでブレス入れてるんですよ、
ほう、
息継ぎの時、
ああ
麦わらのラララララララ埋めたマリーゴールドににマリーゴールドにに似てるなんです、
ああなるほど、だからマリーゴールドに似てるじゃなくてマリーゴールドに、
そうマリーゴールドに似てるなんです、
なるほどね、
にのとこで一回ブレスしてからてるなんです、
なんだその技術
で、それはやっぱり我々いやこれけしからんですなってなっちゃうんです、うん、一見なるけど、うん、ももなんでこんなことしてるんだってやっぱね、
あ、なるほど、
引っかかりはね絶対持たせてくれるんです
よ、
だからそれと割とさっきのねやつもね、うん、これ短い中でアイキャッチとちょっと考える人は多分立ち止まって考えちゃうでしょ、うん、そのキャッチコピーの工夫を感じるわけじゃないですか、うん、だからそれと似てるんじゃないですか、
一瞬誤植だと思ったんだけど、そんなバカなと思った、
いや俺もバカだと思ったもん、あいみょんなんでこう
やって
忙しいから息が足りなかったって思ったんです
よ、うん、でも
今日はすごい技術論、東京ポッド許可局 TBS ラジオキーステーションに牧田スポーツプチカシマサンキュー達夫でお送りしています。